はい、皆さんこんにちは、こんばんは、マイオッス、HR です。どうもこんばんは、こんばんは、こんばんは、はい、ハロウィン放送です。ハロウィン、いや、まだハロウィンです、まだハロウィンですよ。はい、まだハロウィンです。はい、というわけで、泉さんこんばんは、大吉ありがとうございます、さくらさんもこんばんは、うどん伯爵さんもハロウィン放送、会見だーということでございますが、いつもの、はい、今日アリスさんハロウィンやるって結構張り切ってたんですけどね、ちょっとね、来ないですね。ちょっと伝突してみましょうかね。ちょっと伝突してみたいと思います。よいしょ。ちょっと伝突しましょうかね。音声通話、はい。と。はい、ポポポ。はい、呼び出し中でございます。皆さんの携帯の音と、区別、気を、あれしないようにお願いいたします。はい、うどんあくちゃんがパシャッパシャッ、詳しく解説してください。はい、しすいさんも和骨ありがとうございます。神子葵さんもアリスさーんということでですね、現在アリスさん呼び出し中でございます。はい、現在アリスさん呼び出し中でございます。いや、寝てるんじゃないのこれ、完全に。はい。連絡全くございません。うん。寝てるんじゃないの。はい、しすいさんありがとうございます。ニコニコ国ありがとうございます。現在アリスさん呼び出し中です。アリスさん呼び出し中です。いやー、皆さんの叫び声がこだましておりますが、出ないですね。はい、音がありませんでした。しばらくしてからもう一度かけ直してくださいということでございます。はい、アリスさん出なかったですね。そう、外出から帰宅してないわけじゃないのかな、在宅なのに連絡つかずっていうことではございますが、いや、寝てること多いです。はい、寝てることが多いです。この前なんか夢の中でレイヴンズ・ナイトに出演してたらしいですからね。まあ、そんなこんなでですね、そう、アリスさんには連絡つきませんでした。爆睡してる可能性大でございます。まあ、いやー、まあ、いっか。はい、当選坊主さんさん、ニコニコ王国ありがとうございます。まあ、私自身もニコニコ王国、自作自演しておきましょうかね。はい、チケットがありますので、自作自演を、なんだったっけな、秘密結社コンズ名義でですね、私自身も、チケットを使ってニコニコ王国自作自演をしておきましょう。よいしょ。はい、アンドロスさん、混沌は22時40分の、かけ、あ、なるほど、いいですね、いいですね。さあ、アリスさんが何時頃到着するのか、皆さん予想して見てはいかがでしょうか。はい、当選坊主さんさんがバンバンニコニコゴゴしてくれてるね。めっちゃありがたいね。さあ、というわけでですね、現在ですね、なんだったっけ、そう、アリスさんが来ない。わー、なんかニコニコ広告したらめっちゃチケットもらえた。追加で追いチケットもらえた。これは自作自演の広告をしておかないといけないですね。はい、よいしょ。そう、秘密結社コンズ名義でですね、自分の自作自演ニコニコ広告を、とりあえずあるチケットは全部ぶち込むみたいな感じでございます。さあ、というわけでさくらさんはね、スロットを回しておりますが、そう、今日、アリスさんは一体何時頃に来るのかっていうのをですね、皆様、予想しておいていただければと思います。さあ、そんなこんなでですね、今日も、レイヴンズナイト始めていきましょう。そう、今日はハロウィンです。10月32日のはず。はい、10月32日のはずですんでね、今日も、レイヴンズナイトを楽しんでいきましょう。レッツイグニッション。いつものどれだったっけ、背景、いつもの、配信画面に切り替えまして行ってみましょう。お、携帯のメッセージ、でも気のせいか。 さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな内容をインターネットを通じて全世界へ配信するハロウィーンなラジオ番組です。ちょっと待って、全ゲストのお名前がつきつきつきっぱなしなんですよ。はい、ハロウィーンな、ラジオ番組でございます。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。おっと、アリスさんから連絡ありました。はい、どうやら体調悪い、体調悪そうですね。ちょっと待ってくださいね。はい、というわけでですね、その何でしたっけ、なんか、よくわからない症状。改めまして、篠森塚さんこんばんは。改めましてこんばんは。10月32日、そう、わらわらわら、そういうことです。はい、今日はですね、ハロウィン、10月32日ハロウィンでございます。さあ、そんなこんなでですね、本日のお題を、皆様に紹介していきたいと思いますが、本日のお題はですね、こちらでございます。はい、どこだ、本日のお題、本日のお題、あれあれあれ、これか。はい、本日のお題はこちらでございます。じゃじゃんと、よっ、俺たちがハロウィンだ、なんのこっちゃって話ですね。本日のお題は俺たちがハロウィンだっていうことでですね、終わらないハロウィンです。いや、まあ、クリスマスまではね、ハロウィン気分でいてもいいんではないかなって思ったりしておりますが、そう、私も頭にかぼちゃをかぶってですね、はい、まあ、といってもね、今日はね、白ご飯さんもこんばんは、良い夜ですね、ハロー、ハロハロハローということで、いい夜でございます。アリスさんはどうやら、どうやら今体調が優れないみたいなので、まあ、ちょっと時間を置いてやってくると思いますが、来ない可能性もあります。はい、そう、今日はハロウィンの残り顔を堪能しながら、ハロウィンが誕生日だから祝って、ハロウィンが誕生日だから祝って、いや、それは盛大に祝うしかないですね。これはね、皆さん、祝う来ましたよ。あれあれ、どれだ、よいしょよいしょ、めっちゃリバーブ入れて、めっちゃリバーブ入れて祝っちゃいましょう。はい、というわけでですね、さくらさんに向けてハッピーバースデーをちょっと歌っときたいと思います。はい、Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sakura-san. Happy birthday to you. はい、おめでとうございます。イエーイ、皆さんパチパチ。はい、というわけでですね、はくらさん、ハッピーバースデーおめでとうございます。はい、というわけでですね、XXX さんもこんばんは、まいどでございます。そう、私のところでですね、ハッピーバースデーというか誕生日宣言をするとですね、ハッピーバースデー歌いますので、よろしくお願いします。さあ、まあ、あのね、めでたい感じではございますが、まあ、ハロウィンがハッピーバースデーっていう方、ね、あの、なんだっけ、 VTuber さんの中でもですね、このハロウィンが誕生日って方めちゃめちゃ多いんですよね。そう、なんか、そう、ハロウィンが誕生日っていうか、ハロウィンが生まれた日みたいな感じの方が結構いらっしゃってですね、そう、なんかすごい賑やかな感じだったりはしましたが、はい、さくらさんもありがとうやでーということでございます。そう、何でしたっけ、私の、名前が一般兵のまんまになってますが、久しぶりに、何でしたっけ、エルデンリングの配信をしたのでね、ちょっと一般兵になっておりますが、そう、今日はですね、ハロウィンスペシャル、はい、ハロウィンスペシャルっていうことではございますけど、特にね、何も決めたりしておりません。そう、本日のお題は俺たちがハロウィンだっていうことでですね、そう、ハロウィンといえばですね、毎年いろんなイベントが行われてると思うんですが、そう、今年見たね、そのハロウィンのイベントとか、まあ、今年ハロウィンに何食べたよとかですね、そう、いろいろともうすでに過ぎちゃってますんでね、 いろいろとあると思うんですが、皆さんにですねちょっとハロウィンに関することですね、もう何でも OK でございます。ハロウィンの食事、パンプキン、ハロウィンってね結構ねかぼちゃがイメージされるんですけど、パンプキンパイとか食べた人いるのかな。あのピザ食ったりね、なんか結構お祭り気分でいろいろとやったりすることはあると思うんですけどね。そうそうそうそうそう、ハロウィンといえば、あとはコスプレとかね、渋谷とかのハロウィンとかどうだったんでしょうね今年は。まああのハロウィン関連のニュースとかもね、適当に探しつつ、まあ私自身ハロウィン風邪ひきかかってて、お休みしてたって感じではございますけどね。そう、今もねなんか鼻の奥が結構痛いんですよ。そう、鼻の奥が結構痛くてですね、その昨日一昨日から微妙に調子が悪かったって感じでございます。まあ、熱が出てないのでね、問題はなかったりはするんですけど、せいぜいかぼちゃプリン、はあ、はあはあはあ、そう、何でしたっけ、私のね、めっこちゃんらがの、学校かなんかがね、なんか半数以上がインフルエンザで休んでて、まあ、なんか学級閉鎖になってるって感じなのでね。そう、みっこちゃんとは、一緒に住んでるんで、まあ、そういう意味ではね私もそのなんかその辺に引っかかってる可能性っていうのも、可能性もありますんでね、ちょっと怖いなっていうのはありますけどね。はい、そのとりあえず明日病院な、まあ今のところね特に問題はなさそうなので、まあ、風邪薬飲んで熱が出なかったらほったらかしにしとこうかなって思ったりしておりますけどね。とりあえず病院に、みんな病院押すな、みんな病院押すね。あ、コロコロコロ、いやー多分大丈夫かな。しすいさんがせいぜいかぼちゃプリンぐらいっていうことで、かぼちゃプリンか、かぼちゃプリン美味しいですよね。そう、かぼちゃってかぼちゃの天ぷらとか私大好きだったりするんですけど、そのかぼちゃシリーズって結構その甘みがあるじゃないですか、かぼちゃ自身にね、その糖分が多いかぼちゃだと。なのでね、そのかぼちゃプリンとか、かぼちゃケーキとかもあるのかな。そう、そういえばその白ご飯さんが池袋のハロウィンに小林幸子様が来られたとかなんとか、どんな、どんな仮装してきたんでしょうね、小林幸子様、ラスボスのですね。そう、ハロウィンの遊びで水の入った桶にリンゴを浮かべて口飲みで取る遊びがあるそうです。いや、そもそもさ、なんだろう、リンゴを口飲みで取るってことができるんですか。なんだろう、リンゴ飴とかに使われてるちっちゃいリンゴを使ったりするのかな。そういえばあのリンゴ飴とかに使われてるあのちっちゃいリンゴ、あれって何なんでしょうね。ラスボスの仮装、はい、ちっちゃいリンゴ、あれリンゴなのかな、リンゴ飴とかに使われてる、よいしょ、リンゴ飴、ちっちゃいリンゴ、ほうほうほうほうほうほう、ね、普通のリンゴらしいですけど、ほうほうほう、姫リンゴらしいですね。ほう、姫リンゴ、大きさ、そう、2、3センチのちっちゃいリンゴ、ほうほうほうほうほう、っていうのがあるらしいですね。なるほどね。そう、普通のリンゴを使うらしいです。普通のリンゴをかじって取るのは結構大変なような気がしますけどね。はあはあはあはあはあはあはあ、なるほど。そう、姫リンゴとはどんなリンゴっていうことではございますが、そう、姫リンゴっていうのがありまして、そのお祭りの屋台のね、定番のリンゴ飴なんかではですね、小さいリンゴを使ったものがある感じです。はい、まあ、こちらの姫リンゴなんですが、まあ、盆栽用とかですね、観賞用としても非常に人気があるらしいんですが、なんかねでもちょっと酸っぱいような感じなのかな。そう、なんだろう、皮が硬くてですね、なんとなくちょっと酸っぱいような気がするんですけど、そう、生で食べることもできるんですが、まあ ね、ジャムなどに加工したりとかそういうことが多いらしいですけどね。はあ、はあはあははあ、はいですね。そのうちの地元の祭り屋台ではリンゴ飴は普通の大きさのリンゴを使っている。そう、普通の大きさのリンゴとね、姫リンゴ、ちっちゃいリンゴとこう一緒に並べて売られてたりすることがあるんですけどね。そう、うちの地元の、あ、ごめんなさいね、白ご飯さんがね、ハロウィンといえばお菓子ですが、HR さんの推しのお菓子は何ですか。これみんなにも聞きたいね。そう、ハロウィンといえばそのいろんなお菓子をね、皆さんにプレゼントする、あのトリックアトリートってやつですね。トリックアトリートみたいなんで、お菓子、まあは、個人的にはあのうまい棒とかも好きだったりするんですが、まあ、ハロウィンにぴったりなお菓子といえば私の中ではね、チョコパイのイチゴです。チョコパイのイチゴ、いや今日もね、私なんだったっけ、買ってきてるんですよ。ガサゴソやりますけどね、そのハロウィンなので、せっかくハロウィンなのでね、お菓子を食べながら、ジュースを飲みながら配信しようかなって思ったりしておりますが、そう、うまい棒明太味、お、いいねいいね、泉さんはうまい棒明太味、白ご飯さんはヤンヤンつけ棒、あ、ヤンヤンつけ棒いいですね。ヤンヤンつけ棒はあれですね、レベルが高いぞ。そう、あれはね結構美味しいです。ヤンヤンつけ棒ね、そう、大好きな VTuber さんとかもいたりしてですね、そういったのもありましたし、いやー懐かしい、懐かしいというか、そのあれはね、なんだろう、冬場とかだったらチョコが硬くてですね、なんか刺せなかったりするんですよね。そう、なのでまあちょうどいい時期に食べるのがね良かったりはしますけどね。そう、ヤンヤンつけ棒、あの冬場じゃなくて、あの冷蔵庫の中でね保存しておいたらチョコが硬くなっててですね、その棒にチョコをつけようと思ったらバキッていっちゃうとかね、そう結構あったりはしますし、あれね意外とチョコがね余ったりするんですよね。そう、あれはいいお菓子ですね。業務用スーパーでですね10個入りとかでたまに売ってたりするんですけどね。そう、うまい棒明太味、うまい棒もねいろんな種類がありますからね。なんかハロウィンなんかでのうまい棒ってなんかあったりするんですかね。ハロウィンスペシャル、ハロウィン、うまい棒、ハロウィンうまい棒ハッピーコンポタージュっていうのがあるらしいです。へー、お、ハッピーハロウィンって書いてる、何でしたっけ、ハロウィン用のね、うまい棒あるみたいですね。ハロウィン用パッケージの、で、何でしたっけ、うまい棒のあのドラえもんもどきがあのハロウィンの格好してる感じのやつですね。はー、なるほど。そう、ハロウィンうまい棒ですね、現在30本入り、高え、高っ。ちょっと待って、10×30 は300円ですよね。はい、中身コンポ高いなっていうことではございますが、今さ、ハロウィンうまい棒30本入り、何でしたっけ、ヤフオクじゃない、某アマゾンでですね1300円で売られてます。だっけー、1300円はだけー。いや、これはプレミア価格なんでしょうかね。まあ、通販だとね、なかなか、送料がありますからね、まあ、それ考えたら、まあ、これ円値になるのは仕方ないのかなって思ったりしますけどね。1本あたり43円ですね。あ、そういえばハロウィンといえば、私のそのラムネ安くなってないかな、720g 1236円、あ、ちょっと安くなってる、これよっとして1キロ、確かね、なんだったっけな、注文履歴で ラムネ、ちょっとラムネをね買ったんですよね、マムカン前。よいしょ、ラムネ菓子大好きですからね。500g のパックが確か、よいしょ、注文の詳細、当時いくらだったんでしょうね、領収書、支払い明細書、810円。あ、ほんだらどうなの今、値段が859円。あ、まあちょっとあれですね、高くなってる感じかな。うん、確かあのセールの時かなんかで買ったんですよね、これ、ラムネ 550g とかっていうね、結構な量。まああのそう、ラムネ菓子は私大好きですから、結構前からまとめ買いというかね、してたりすることあるんですが、ラムネといえばその夏場とかでしたら塩分タブレットですね。塩分 の, あのタブレットとかを結構パクパク食べたら、結構ね、なんか塩分の取りすぎになるっていう話がありますからね、まあ、あれとかも結構食べるの気をつけないといけなかったりしますけどね。はい、というわけでですね、今日は今日のお題は、俺たちがハロウィンだっていうことでですね、皆さんいろいろと、募集したいと思います。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板ですね、そちらに投稿していただくのも OK ですし、こちらの放送はですね、 YouTube ニコニコ 生放送ツイキャスなんかでね送ったり、お送りしておりますので、そちらのどのサイトでも OK です。コメントしていただければですね、後半のお題のコーナーで紹介できると思いますので、よろしくお願いいたします。また新しくラムネ菓子買ってきたのか、いや、最近は考え、まだ買ってないです、はい、最近は買ってないです。ちょっとね、良さそうなものがあったらですね、ちょっと買ってみようかなって思ったりしております、はい、さあ、まあラムネもそうですしね、冬場はねやっぱりチョコレートが食べたくなります。そう、チョコレートがね、食べたくなってしまうので、そう、夏場とかはですね、結構そのチョコとかって溶けちゃうんですよ、室内に置いてたら。で、冷蔵庫とかに置いてたらね、冷蔵庫まで取りに行くのがめんどくさいので、めんどくさいからね、冬場はねチョコが美味しい季節になってきたりはしておりますが、まあ、バレンタインデーとかはですね、もうチョコをいっぱい食べたりとかね、するっていうのもいいかもしれません。さあ、というわけでですね、昔から悪魔とか吸血鬼系キャラの誕生日に10月31日って多いよね。そう、何でしたっけ、 VTuber さんとかでね、悪魔系とか、そっち系の VTuber さんとかでしたら、非常にですねこの時期誕生日が多いです。もう誕生日配信ね、誕生日配信っていうか、まあハロウィン配信とか、まあそういったのが結構目白押しだったりすることもありましたので、まあ、そんなわけでですね、よいしょ、そう、何でしたっけ、そういったのをね、まあ見る機会っていうのは非常に多かったと思います。まあハロウィンの場合はね、いろんな衣装とかね、ハロウィン衣装とか、まあ確かね、レイブンズナイト結構最初の方てか、YouTube に行ってからですね、配信して始めたのがこのハロウィンだったかな。ハロウィン時期あったと思うんで、まあその時期はまだまだ、私の 3D モデルとかもなかった時期ですね。まあ、そんな時期もあったりはしましたからね。そう、というわけでですね、レイブンズナイトアリスさんはいつ来るかは分かりませんが、今日も楽しんでいきましょう。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。レイブンズナイト RNN ヘッドライン。は はい、RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは、今週起こったちょっとしたニュース話題なんかを皆様に紹介していくと同時に、先週1週間とかですね、我々が何をしてたかとかですね、そういった、配信というかそういった、近況報告とかですね、するようなコーナーとなっております。まあそんなわけでですね、今日もヘッドラインの方をお送りしたいと思うんですが、そう、しまったタイムスケジュールがですね、そのゲストのコーナーにまんまになってますね。よいしょ。まあ今日も配信前からバタバタ、してたのでね、ちょっとだけね、ニュースとかいろいろと失礼しました、ニュースとかいろいろとですね、皆さんに紹介していこうかなって思ったんですけどね。さあ、というわけでですね、そう、何でしたっけ、その渋谷がさ、ハロウィンが禁止っていうことでですね、その渋谷区がハロウィン目的で来ないでっていう異例の呼びかけを行ってることについてですね、まあ何でしたっけ、結構ね、世界的な文化になりそうだったのにっていうことな意見があったりはするんですが、まあこれね、そう、ルールとかをね、ちゃんとしっかりすればね、全然いいんではないかなって思いますけどね。そう、会場を借りてとかでですね、屋内とかそういった部分でやるっていうのもいいかもしれませんけどね。皆さんハロウィンパーティーとかどっか行きました？外でも中でもいいんですけど、そう、家族だけでやったとかですね、そもそもハロウィンのパーティー、ハロウィンって一体何やねんって話ですけどね。そう、ハロウィンに関しましては10月31日ですね。あ、ちょっと待って、皆さんこれね、 Google でハロウィン検索してみてください。 Google でハロウィンって検索すると、なんか下からポワポワポワンって幽霊っぽいのやつが出てきますよ。これちょっとね、皆さんにもやってほしいです。ぜひぜひ、Google で、ハロウィンで検索してみていただければ、なんか結構で、なんかボタンも、ハロウィンボタンもありますね。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ、めっちゃ出てくるやんけこれ。こんな機能あるんだ、知らなかった。これちょっと紹介したいですね。そう、 Google で、よいしょ、よ、そう、画面を、よいしょ、ウィンドウキャプチャー、はい、かわいい幽霊、そう、もともとケルトのお祭りで、そう、タイガってなんだ、幽霊たちか、はあ、かわいい幽霊が、幽霊たちがっていうことでですね、そう、何でしたっけ、よいしょ、ウィンドウキャプチャーで、ちょっと待ってくださいね。なんか適当に6ぐらいでいっか。よし。これだ。よっ。ちょっと今、画面に、ブラウザの、ハロウィンの画面をちょっと出しますが、よっ。そう、こんな感じでですね、よいしょ、なんかボタンがあるんですよ、ブラウザで、どれだ、この下にボタンがあって、これをポチポチ押すと結構、ハロウィンのなんか幽霊っぽいやつがこうふわふわふわふわって出てくるっていうね。いや、これね、面白い機能ですね。 Google さんって結構こういうお茶目な機能というかですね、そういったものをこう実装してたりするみたいですんでね、これはー、はえーって思いました。いや、可愛いです、可愛らしい、こんな機能があるんだっていうことでですね、そう、皆さんもぜひぜひ、Google で Google 検索していただいてですね、 Google でちょっと試してみてください。ハロウィンで検索すると出てきます。これめっちゃ幽霊出てくるやん。うおー、連打。そう、画面の下の方にね、ボタンがありますんで、それを押せばね、 出てくる感じですね。さあというわけで、まあ、これは消しとこう。よいしょ、ちょーぴょっと、はいっと、ほいっと、はい。そう、泉さんが、地元の商店街が企画したハロウィンパーティーにお化けの仮装して参加しました。
ほうほうほうほうほう。
泉のお面が怖すぎて幼女を泣かせてしまい、隣にいたその娘の親に嫌われた。わーわーわーわーわーわーわーわーわー。どんなお面をね、かぶっていったんでしょうね。さあ、まあ、何でしたっけ。そう、うちのね、実家というか家、部屋の中にもね、なんかめちゃめちゃ怖いピエロのお面があったりするんですけどね。そう、その子供がガチビビりするレベルのお面をね、かぶったりすると、まあ、何でしたっけ、10月の初めの頃にはこう獅子舞があったんですけど、獅子、うちのね地域では、まあ、ハロウィンじゃないですけど、この時期10月とかにね獅子舞を行うんですけど、まあ、小学生とかやっぱり獅子を怖がったりするんですが、まあ今最近のね小学生は強いですね。そう、何でしたっけ、獅子とか怖がらないっていうのがありますけどね。さあ、コマちゃんさんで、ね、特定しました。誰を特定したんだ。はい、この時期に獅子舞をやる、10月の頭に獅子舞をやるってことで地域が特定されたのかな。そう、まあ、そんなことを言わずにも、私住んでるところはうどん制でございますね。うどん制のうどん県に住んでいたりしますんでね。さあ、そんなわけでですね、そう、白川さんがね、昔はトリックアトリートと近所回ってたけど今はあるのかね。まあどうなんでしょうかね。まあ地域のコミュニティとかが活発なところとかでしたらあるのかもしれませんけど、なんか昔はね、なんか子供会とかで集会場的なところ、公民館的なところに集まって、ちょっとしたパーティーを行ったりとかっていうのもあったみたいですけど、まあ、ハロウィン以外にもね、いろいろと、あったりするんですが、ねえ、なかなかね、わかんないですよね。そう、家の近くでやってるところが1軒だけあるな。あー、なるほど。そう、でも何でしたっけ、そう、今なんかやるとちょっとあれですよね。その突然さ、ピンポーンって来てトリックオアトリートって来たら、そう、白ご飯さんのやつ、はあ、ははあ、トリックオアトリートって来たら、ってなりますよね、普通に。そう、ご近所付き合い的な部分がね、今だと、まあ、でもハロウィンの風習が根付いてる地域とかだったらやってるのかもしれませんね。今では何でしたっけ、その日本自体はそのハロウィンってどっちかって言ったら仮装して、何でしたっけ、陽キャの方々が仮装してウェーイするみたいな、ね、めっちゃ偏見ではございますけど、 そんなイメージだったりしますんでね。まあ、ただなんか昔ありましたよね、そのハロウィンでさ、日本人のその留学生の方がね、撃たれて亡くなったっていう話がありましたよね。これ2092年の話でしたっけ。そう、16歳の男性ですね、アメリカで行ってて、その何でしたっけ、確か、フリーズっていう、動くなっていうね、銃を持ち出してフリーズ、動くなっていう意味を警告したんですが、そう、フリーズがプリーズっていうね、こっちへ来い的な意味で使われる時があるので、そのクフリーズと聞き間違えてっていうことでですね、そう、発砲されてっていうことがあったりはしたんですけどね。そう、1992年ですね、失礼しました、1992年ですね。この時は、何でしたっけ、 ハロウィンパーティーでですね、そのなんか使った銃は44マグナム拳銃らしいですね。そう、44マグナム拳銃で、まあ、こちらはですね、一応その、起訴はされたんですが、無罪の、評決を下し、まあ、その際のピアーズ側以下の通りに、警告したにもかかわらず、立ち止まらずに至近距離まで歩み続けたため脅威感じ発砲したらしいです。ほうほうほうほうほう。あとはその手に持ってたカメラを凶器と誤認したっていう部分もあるそうですけどね。まあ、これは刑事裁判に関しましては無罪だったんですが、まあ、民事裁判ではね、ちょっと、正反対の結果になったりみたいな感じのあったりしたんですけどね。まあ、この辺はね怖いですよね。これさあ、まあ、ショットガン、あれショットガンじゃなかったっていうことではございますが、実際はどうなんでしょうね。そう、レーザースコープ付きの、スミス&ウェッソン製の44マグナム拳銃だったらしいですけどね、これは。はい、マグナム、なんかショットガンっていう話も、なんか私の記憶でもショットガンっていう話があったりはしましたが、これね、まあでもあれですよね、その実際に何でしたっけ、そうハロウィンとかで、まあ子供に混じって170センチのでかい人間が謎の仮装の格好をしてね、やってきたっていうんだと、ちょっとね、そう、まあ実際はどうなんでしょうね。なので、まあ、こういう事件、まあ、これ、ね、ハロウィンになると結構の話題になる、事件だったりしますけど、これでも30年前だそうですよ。ちょっと待って、30年、いや、30年前の事件とか、怖そっちの方が怖いです。そう、銃殺の事件っていうよりもそっちの方が怖いですね。30年前の事件か。いや、でも今年2023年、そう、1992年の事件ですからね。あー、時間が経つのは早いものですね。まあ、これをねリアルタイムでニュースで見たって人はインターネット老人会に片足を突っ込んでるのではないのかなって思いますけど、もうそんなになるんか。そう、30年前のニュースです。いやー怖いですね、本当。時間が経つのは早いものです。さあ、まあでもそのハロウィンが、渋谷とかでハロウィンが盛り上がりだしたのっていつ頃からなんでしょうね。この辺も気になりますよね。その何でしたっけ、そう、なんかコスプレパーティーをしてですね、いつ頃から盛り上がり出したのか、いつから集まり出したのかっていうことではございますけど、そう、結構ね、SNS の流行がきっかけらしいですね。ですね、実際はその個人、いつ2016年ぐらいあたりからなのかな。ご飯さんがなんか最近子供のためのイベントでおもちゃが大人に侵食されている感、まあ子供が大人になったっていうのもあるのかもしれませんね。そう、これでも、ハロウィンの渋谷に関しましては2008年ぐらいかららしいですね。はあ、はあはあはあはあ。そう、いや2008年ぐらいではあるんですけど、その何でしたっけ、 SNS のアクティブユーザーがね、流行りだしたところで、そう、何でしたっけ、 Twitter とかが2011年ぐらいから始まったっていうのがあるんですけど、2010年でもハロウィンの騒ぎはあったらしいです。はあ、はあはあはあはあ。 2008年の段階では、ハロウィンの画像とかは出てこなかったんですが、2009年あたりからですね、仮装している人が、まあ、ハロウィンの渋谷のハロウィンの画像は見つからなかったけど、仮装している人がいて、2010年あたりから、渋谷ハロウィンが、流行りだしたみたいですね。2010年か。はー、なるほどね。で、まあ、11年ぐらいからは、ハロウィンの仮装が目立つようになったって感じではございますが、その2011年とかが、まあ、Twitter とか、ね、そういったもの、Facebook とか、そういったものが、流行り出したっていう時期なのかもしれませんけどね。かなり前だそうです。へー、これは、私もね、知らなかったですね。まあ、Twitter とかが、何年から使ってるかっていうのを自分自身が見ることができるんですが、けど、ツイッター、ツイッター、私、2010年の4月から利用してるそうです。2010年の4月から、だいぶ古参兵だとは思いますけどね。ツイッター、2010年、4月からツイッターを利用しておりますが、皆さんはツイッター、いつぐらいから利用されてますでしょうか。ね。まあ、何でしたっけ。2009年の4月からだった。なるほどね、2009年の4月からか。はあ、はあはあははあ、なるほどね。まあ そう、ハイヨルポイポイスンスンごはんさんの香りを、ごはんさんの香りを買い、嗅ぎ取って、ポイポイさんいらっしゃいませ、こんばんは。そう、渋谷ハロウィンは2010年頃から行われてたっていうことと、昔ニュースになったね、アメリカでのそのハロウィンの銃殺事件がなんと30年前っていうことが判明して、愕然としている最近、エイチャルでございます。ハロウィンより怖いのだが、お、ほうほうほうほうほう。ハイヨルポイポイさん、ごはんさんの香りを、漂って、その、ポイポイさんがやってきた。ある意味ね。まあ、でもあれでしょう。なんとなくね、その、ハイヨられてみたいっていうのはありますけどね。4月じゃなくて9月。あ、なるほど。2009年の4月、9月。はー。そう。まあ、何でしたっけ。そう、いろんな人にその、まあ、ファンとしてっていうよりもね、好かれるっていうことはやっぱりいいことだと思いますよ。はい、なんだったっけ、そう、というわけでですね、まあ、その、まあ、長年といえばですね、こちら、30年前以上っていう話題ではございますけど、こちらの話題をね、一つ紹介したいと思います。よいしょ、ヘッドラインニュース2。さあ、こちらですね、これちょっとね、現在ちょっとした炎上話題になってるんですけど、これちょっとな、はい、サンリオさん、33年間勤めたキティちゃんの声優さんを何の告知もなしに突然クビにして炎上中らしいです。まあ、これちゃんとね、裏というか実際声優さん同士での話はあったらしいんですが、そう、キティちゃん50周年記念なんですが、まあ、こちらはね、全員声優交代になりまして、そう、昔のねキティちゃんの YouTube 動画とかが全部消されてね、楽曲 の音源配布も一切なくて、今までの思い出の声が一切消えない状況で真顔になってるっていう話らしいです。そう、 そう、あのね、もともとね、そのキティさん、キティちゃんの、声優って言ったら林原めぐみさんが、担当されてたんですが、まあ、こちらは卒業されるということでですね、まあ、そのいろいろと聞きに行こうとしたんですが、どうやらですね、いろんな動画とかそういったものが、非公開になって、その、まあ、声優交代っていうのはそのあることにはあるんですけど、その何でしたっけ、過去に投稿されてたものとかですね、歌とかそういったものが全部非公開になってって、ファンがその激怒してるらしいです。まあ、あのキティちゃんだけではなくてですね、妹やボーイフレンドの声とかも全部変わるらしいんですけど、そう、まあ、そんな、感じではございますから、そう、何でしたっけ、声優さんが変わるだけじゃなくて、その過去の動画とかそういったものが見れる状態ならまだいいんですけど、はい、まあ、そんなわけでですね、そう、まあ、ミッキー、声優の交代に関しましてはね、あのいろんなアニメとかゲームとか、アニメとかゲームとかいろいろとあるんですが、まあ、やっぱね、あの昔の動画がそれで全部見れなくなったら、それはそれでね、ちょっと寂しく思う、そんな気はしますね。なのでね、まあ、ちょっとその声優が交代することよりも、どちらかというとその過去の配信とか、そういったものが、見れなくな、非公開にしてるっていうので部分でちょっとね、その昔ながらのファンが、騒いでるっていうのはあるらしいです。まあ、この辺に関しましては実際どうなんでしょうね。その今後、どのような対応してくるのかによってですね、まあ、ちょっと話は変わってくるのではないかなって思ったりしております。さあ、というわけでですね、もう一つ、しょうもないニュースでございますけど、よっ。私自身のニュースでございますけど、VR 機器を無線で使うためにルーターを新調しました。イエーイ。はい、今までですね、その私自身、その VR 用の、ヘッドマウントディスプレイですね、持ってるんですが、まあ、USB を使った有線での接続だったんですよ。まあ、それだとね、ちょっとさすがに不便なので、で無線で使おうかなって思ったんですが、どうやら、だいぶ転送速度が必要になるみたいでして、そう、Wi-Fi 6っていうよりも、そう、なんか何でしたっけ、5GHz 帯の AC 以上じゃないとちょっとカクカクらしいんです。それぐらい対応してたら全然 OK らしいんで、そう、なので私、Wi-Fi のAC 対応の 5GHz 帯に対応した、ルーターに交換しました。そう、そこまで途中まで有線で持ってきてって感じですね。いやー、まあ、でも何でしたっけ、ヘッドマウントディスプレイといえば、私オキュラスクエスト2、まあ、メタクエスト2かな、今な、それを持ってるんですけど、なんかメタクエスト3がめちゃめちゃ優秀らしいですね。なので、その何でしたっけ、まあ、今後ね、 VR 機器購入される方はですね、メタクエスト3とかね、クエスト3めっちゃ高いよね。クエスト3でも高くはないのかな、どうなんだろうよ。メタクエスト3、いや、これね、何でしたっけ、あ、今74,000円ぐらいするんか。いや、これがね、なんかメタクエストプロかな、13、4万するやつより、なんか結構性能がいいっていうことでですね、そう、メタクエスト3がなんか解像度とか、まあ、その辺含めて13、4万する、プロよりもなんか優れてるっていう話でして、なのでね、これプロ買った人がムキーになってるらしいですよ。そう、なのでね、 3はちょっと高級ではございますけど結構おすすめみたいです。まあでも今はそのね、レグスさんこんばんは、毎度でございます。おパンチおパンパンツに見えた、パンツに見えた怒られる。そう、 VR 機器のそのメタクエスト3ですね、これが結構ね、何でしたっけ、 AR 機器機能とかそういったものがあってですね、これが随分とすごいらしいです。お、ケイ上杉さんもこんばんは、毎度でございます。そう、今日はハロウィンパーティーを行う予定だったんですが、アリスさんが来ておりません。はい、アリスさん来ておりません、残念ながら。いやー、これ結局ね、来ないまんま終わりそうな気はしますけどね。おパンチュ、パンツ、パンツ、パンツを見たいのか。俺のパンツは見ても意味ないでしょうけどね。そう、でもね、正直見えそうで見えない方が私は好きです。はい、見えない、見え、こうついついその画面に向かってこうしてしまいたくなるね、わかるが、私は個人的に好きだったりしますけどね。まあ、体調不良は いたしかなし。そうなんですよね、そのアリスさん確か先週先々週あたりにコロナかかっコロコロにかかっちゃったんで、まあ、その辺のね体調不良とかもね、需要しかないわよ。パンツ需要ですか。いやー、まあ、確かにね、そういろいろとあったりしますけどね。あと HR さんも病院来なすって、その喉の奥、鼻の奥がねちょっと、調子悪い感じだったりはしますけど、でも私の声自身はいつもとあまり変わってないと思うんですが、いかがでしょう。そう、あと最近ね、何でしたっけ、めちゃめちゃお昼間眠たくなるです。そう、今日、毎週水曜日はですね、私の実家のおうどん屋さんお休みなんですが、今日もね、そう、やることをやってたんですけど、ちょっと夕方何時くらいだっけ、3時か4時とか、なんかその時間帯にめちゃめちゃ眠たくなることが最近多いんですよ。なのでね、睡眠時間がね、お昼寝を含めたら結構多くなってるんで、これちょっとね調整しないといけないなって思ったりしております。そう、お NN さんもこんばんは、まいどっす。そう、睡眠時間がね最近長くなっちゃってるんですよ、お昼寝も含めてね。なのでちょっとねもったいないなって思ってくる今日この頃でございます。そう、以前は昔は、そう、某ね、大阪に住んでた頃は2時に寝て、2,3,4,5,6,7、7時起きぐらいでずっと活動できてたんですけど、最近その夕方あたりにめちゃめちゃ眠たくなるので、これねちょっとよろしくないなって思ったりしております。なのでちょっと睡眠時間というか体調も含めてですね、そう、睡眠時間を調整しないといけなくなってきますね。レイウスさんも1日8時間ぐらい寝てる。そう、まあ、それぐらいがね多分健康にいいんでしょうけどね。なんとなくね、6時間ぐらいでなんとか抑えたがいい。まあ一番あれだった時はその4時間睡眠の時期がありましたね。夜4時間、うん、でお昼寝30分みたいな感じで、過ごしてた時期がありました。あの時期はねまだ若かったかな、寿命を削ってるようなそんな気はしましたけどね。そう、今はそのやりたいことっていうのがやっぱ多いんで、そのやりたいことを消化するためには、まあ、睡眠時間とかを削っていかないといけないっていうのはありますから、まあちょっとねこの辺はなんとか、まあ今のそのものすごい眠たいのは体調伝伝っていうのもあるのかもしれませんけどね、まあ、そういった部分をちょっと調整しながらやっていかないといけないのではないかなって思ったりしております。なんかね睡眠時間を短くする方法的なやつ、あ、でもなんか遺伝らしいですね、遺伝とか体質っていうのはあるらしいですね。睡眠、ショートスリーパーっていうんでしたっけ、ショートスリーパー、あれとかは結構羨ましいですね。ショートスリーパー、羨ましい体質ではございます。まあ、人間はね、寝ないとやっていけないっていうか、その寝てる時が正常らしくて、起きてる時期が 異常っていう論文というか説もあるみたいですからね。はい、まあ、そんなわけでですね、その皆さん、最近寒くなりました。寝るときね、あったかくして寝ないと。かといって電気毛布つけっぱなしとかにするとね、朝起きたときに汗がものすごいことになってて逆に体調悪くなるっていうケースもありますんでね、皆さん、この時期は体調管理とかですね、気をつけながら過ごしていただければと思います。そう、睡眠時間はきちんと取らんといかんと、水木しげる大先生が言ってたから、そう、睡眠時間はやっぱり大事らしいんですけど、日々のサイクルですかね。そう、私最近もう4時半とかまで起きてたりすることがあるんで、こればっかりはね、ちょっとちゃんと調整しないといけないのではないかなって思います。はい、というわけで、RNN ヘッドラインのお時間でございました。さあ、というわけでですね、おやつタイム。というわけでですね、何でしたっけ、せっかくハロウィンなので、ね、皆さん、おやつとか食べて、買いたい、あれとかしません？乾杯とかしません？そう、あ、これめっちゃ暗いな。はい、あ、これアリスさんも乗せとこうかな。アリス人形も乗せて、はい、せっかくハロウィン、もうはるは今日は10月32日ですからね。はい、というわけでですね、ちょっとおやつタイムでございます。よいしょ。私の今日のおやつはこちらのおもてなしチョコパイ、甘うおいちごと、リンゴジュースにウォッカをちょろっと入れたビッグアップルっていうカクテルでですね、23時にお菓子、23時にお菓子食べましょう、そう、10月32日です。はい、今日は10月32日ですよ。ハロウィンです。まだハロウィンです。はい、というわけでですね、私はその甘うおいちごのチョコパイに、あとビッグアップルですね、そう、リンゴジュースにウォッカを混ぜたカクテルビッグアップルを、ちょっといただきたいと思います。というわけで皆さん、せっかくなので乾杯しましょう。ハッピーハロウィン、乾杯。うん、アルコールが体に染みるね。やっぱあれでしょ、風邪をひいているときはね、体の中をアルコールで消毒しないと、いけないと思います。ハッピーハロウィン、体の中をアルコールで消毒しながらですね、チョコパイ、甘いチョコパイへ糖分補給をしながら、ほうじ茶いいですね。この時期はあったかいね、お茶、緑茶とかもね、美味しい時期だと思います。ハロウィンにさ、和菓子とほうじ茶、そういう組み合わせもね、素晴らしいと思います。うんうん、チョコパイがうまい。さあ、そんなこんなでですね、おっさんの咀嚼音なんか聞いても、需要はあまりないと思いますんでね、サクッと、チョコパイ食い終わったら、後半のお題のコーナーに突入していきましょう。よいしょ。あー、チョコパイが転がったー。うんうんうん、あ、いちごチョコパイがうまい。いちごただでさえうどん県は血糖値高いのに、いや、まあまあ、うどん県はね、どうやら、ね、日本で一番糖尿病の人が多い地域らしいです。世界一かもしれませんね、ダズリアね。まあでも水分を多めにとっときゃ大丈夫やろ。私痩せてますしね。うん、うまっ。 あ、美味しかった。あ、チョコパイ美味しかった。
アルコールが、アルコールが効かねえ。
ひずれ、ひずれ。うん。よし、よし、よし、終わった。終わりました。ごちそうさまでございました。ごちそうさまでございました。よし、いろいろと満足した、いろいろと満足しましたので、後半のお題のコーナーに突入していきましょう。お題のコーナーに突入する前にジングル流しておきます。バチ当たってる、怒られた。はい、よっと、トーク。レイブンズナイト、お題のコーナーです。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介をしておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライター、かぼちゃ頭の HRR と書いて HR です。はい、レイブンズナイトコールありがとうございます。レイブンズナイト、しかも内側にとですね、さくらさん、しろごはんさん、レイブンズナイトコールありがとうございます。さあ、後半のお題のコーナーに突入していきたいと思うんですが、本日のお題はこちらでございます。本日のお題こちら、じゃじゃん、俺たちがハロウィンだということですね。本日のお題はハロウィンに関するお題でございます。まあ、今年ね、まだハロウィンでございますけど、皆さん、今年のハロウィンはいかがお過ごしだったでしょうか。もうハロウィンでこんなものを見たとか、こんなイベントあったよとかですね、あと、こんな催しに参加しましたよみたいな感じのね、そういう話題があると思いますんでね、ぜひぜひ、皆さんの、俺たちがハロウィンだ、まあ、俺たちのハロウィンから、まあ、別にですね、今年のネタじゃなくて、昔こういうことしたとかですね、こんな思い出があったよみたいなね、そんなものもあったりします、あったりね、ぜひぜひ教えていただければと思います。そう、今年じゃないんですけどね、確か去年か一昨年かな。そう、最近、まあ、去年一昨年とか、鬼滅の刃とかがめちゃめちゃ流行ってた時期がありまして、で、まあ、その時にね、そのめいっこちゃん2人が、妹のね、娘2人が、禰豆子の格好と胡蝶しのぶの格好をしてた、ね、思い出がありますね。いやー、あれはあれでね、いや、どっからその衣装を用意したみたいな感じのね、そう、コスプレをしてたりしてた時期がありました。まあ、今年はね、特にそういったのはやってなかったんですが、そう、ハロウィン、まあ、コスプレといえば、その結構その魔女的なコスプレとかですね、あとその何でしたっけ、魔女とかが多いのかな、お化けとか、お化け的なコスプレとかね、そういったのはいろいろとあると思いますが、まあ、あとは猫耳がついたりとかね、そういったものも、あったりはしますけどね。そんな感じでですね、その皆さんのそのハロウィンの思い出とか、そういったものを、ちょっと紹介しようかなって思ったりしております。さあ、とりあえずですね、前半いただいたやつからですね、ちょっと、紹介してみたいと思います。前半コメントの方でいただいてるやつからですね、白ご飯さんからの情報で、池袋のハロウィンに小林幸子様がね、来られたらしいんですが、で、あとはですね、なんか渋谷の方々が、歌舞伎町にね、流れたっていう話がありますね。はあ、はあはあはあはあ。あとは泉さんからいただいておりますが、地元の商店街が企画したハロウィンパーティーにお化けの仮装をして参加した。泉のお面が怖すぎて幼女を泣かせてしまい、のわりにいた、その娘の親に睨まれましたと。いやー、このね、泉さんが 何でしたっけ、ハロウィンパーティーで着てたそのワケの仮装のお面ってどんなの、どんなんだったかっていうのがちょっと気になりますね。なんかバチクソ怖いピエロのお面なら私もね、あったりするんですけど、そう、どんなお化けのお面だったのか、お化けお面怖い、なんかムンクの叫び的なやつ、ムンクの叫びっぽいやつなんかもすごい怖いですよね。はい、お化けマスク、なんか今結構ね、見たら、怖いお面、怖いやつ結構出てきますね。そう、あと有名なのがそのゴーストフェイスってやつですね。ゴーストフェイス、ゴーストフェイスっていうのはこれ結構有名なお化けのお面だったりするんですけど、これも結構ね怖かったりしますよね。はい、コメントでいただいております。 NN さんからいただきました、ありがとうございます。ハロウィンで、リアルパンダの着ぐるみをレンタルしている人がいて約2万かかったって言ってて、気合い入っててびっくりしました。はあはあはあ、リアルパンダの着ぐるみ、へえ、いやでも2万でいけるんだ、パンダの着ぐるみ、ほうほうほうほうほうほうほうほうほう、リアルのやつだとちょっとやっぱで高いんですね。ほうほうほうほうほう。なんか今その着ぐるみでじったらその普通に何でしたっけ、売られてるやつとかちょろちょろとありますけど、よっ、パンダ着ぐるみレンタル、ほうほうほうほうほう、あ、結構ありますね。そのなるほどね、そう、ほぼ本物のパンダの着ぐるみがレンタル、はあ、なんかほぼめっちゃリアルな、パンダの着ぐるみですね、究極のパンダ着ぐるみっていうのがあるらしいですよ、これ面白いですね。究極のパンダ着ぐるみっていうのがですね、めっちゃリアルなやつです。これね、画像で検索していただければわかるんですが、お、はい、ポイポイさんもレイブンズナイトありがとうございます。そう、究極のパンダ着ぐるみっていうの、あ、泉さんからですね、画像をいただきました。こわこわはい、恐怖のお面の画像をエイジャルさんに送った、白い画面、顔面に黒い目と口なんですが、これめちゃめちゃ怖いですね。これシンプルに配信で晒していいそうです。あ、了解です。だからこれちょっと、うわが解像度でっか、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、ちょっとこれを、配信で載せちゃいます。解像度たでか、はい、めちゃめちゃ画像でかいな。よいしょ、これこれとかをよっ、並び替え、更新日付、よいしょ、ほ、そう、泉さんからいただきました、あれのお面、いや、お化けのお面、その子供が泣いたというお化けのお面でございます。怖っこれは子供泣くわ。はい、というわけで画像、ちょっとあれ、心臓の弱い方は注意です。心臓の弱い方は注意なのでね。はい、晒しますよ。3、2、1、ポチッ。これは子供泣くね。普通に子供泣きますね、これ。いや、なんか、おどろしさはないんですが、おどろおどろしさはないんですけど、なんだろう、その、シンプルな怖さというかね、それがありますね。いや、これはいかんやろっていうことでですね。 そう、あの不気味さが表に出てますね。これは怖いですね。はい、千と千尋にいたよね。そう、だからあの結構こ、怖いやつとかでしたら、あのゴーストフェイスっていうのが結構有名なんですよ。あの海外にあるね、あのムンクの叫びみたいな感じのやつがあったりはするんですけど、それよりシンプルにね、そのあれはまあ結構口の形がビヨーンって伸びたりして、怖さを、怖さというかそれを重点に置いてたりしてるんですけど、これはちょっと、シンプルに怖いですね。顔なし、あ、な、確かにその顔なしっぽくありますよね。でも顔なしは顔なしでさ、何でしたっけ、目の上下の部分にね、あのちゃんとその模様とかが入ってて、あれはあれでね、あのチャーミングだったりするんですが、このお面はダイソーで100円だったそうです。はぁ、いや、これは完全にね、子供泣きますよね。はい、まあ、そんなわけでですね、そのパンダの、さっき言ったパンダの着ぐるみなんかもね、究極のパンダの着ぐるみなんかはめちゃめちゃリアルで、本物にしか見えないみたいなね、そういったものもあったりしますし、もうなんかテレビ企画でね、その、どれが着ぐるみだっていうのがバレないようにみたいなことをね、やってたり。してましたが、いや、これはね、子供マジでビビりますよね。はい、というわけでですね、そう、閲覧注意っていうことで、まあ、これは子供泣きます、まあ、そんなわけでですね、皆さんの、ハロウィンであったこととかですね、そういったものをいろいろと、募集したいと思います。はい、お、うどん伯爵さんからいただきました、ありがとうございます。スーパーに行って割引シールの貼られたかぼちゃ入りのマカロニグラタンとか、ワゴンセールのハロウィンお菓子とか、なんだかよくわかんない輸入物の炭酸ジュースとかを買い込んで、家でかぼちゃ味の食べ物という認識で、ハロウィンの残骸を食べましたね。いいねそれ、ハロウィンの残骸っていうか、まあまあまあ、いやでもね、ほら、今日まだハロウィン、10月32日ですから、そうか、クリスマスのその翌日とかにケーキが安売りされてたりするのと同じパターンで、いやでもね、それはそれでね、ある意味、経済的だと思います。それ、一日そのね、後ろにずれるだけで、お安く、いろいろとね、購入したりすることができるんですが、かぼちゃ入りのマカロニグラタンとかね、美味しそう。私、マカロニグラタンとかね、大好きなんですよ。グラタンとかね、何でしたっけ、あと、あれ、なんかグラタンの中にお米が入ってるやつ、グラタンっぽいやつにお米が入ってるやつ、名前が出てけへん、おしゃれな名前の米入りグラタン、なんだったっけあれ、米入りグラタンって。リゾット、リゾットです。リゾットとか大好きだったりするんですけどね。なので、そう、グラタンとかはね、そのグラタンを置かずに、ご飯を食べたりとかするんですが、あ、ところでグラコロバーガーっていつからなんでしょう。グラコロバーガーは、11月30日かららしいですね。ドリアとかね、リゾットとかそのあたりのやつです。はい。まあ、ドリアの方が正解かもしれませんけど、米入りグラタン、なんか美味しくなさそうな響きで。ね、米、いやでも大体合ってるじゃん。あ、そうそう、どっちかっていうとドリアの方です。まあ、リゾットも好きですけどね。ドリアとかは、ね、結構、米入りグラタンはい。まあ、そんな、 ものもあったりしますけど、まあ、あのグラタンはね、でもかぼちゃグラタンとか美味しそうですね。そう、かぼちゃグラタン、あとハロウィンのお菓子とかもね、その何でしたっけ、そうハロウィンシーズンが終わると、まああの固形物飾りとかそういったものはもうクリスマスのシーズンに突入したりするんですけど、そのあのなんかよくわからない輸入物の炭酸ジュースとかね、そういったものもやっぱりちょっと飲んでみたいですよね。はい、うどん伯爵さんね、ハロウィンの残骸を、ま、大満喫、今日も今も食べてるんでしょうかね。さあでは、続きまして、ニセハサウェイかっこハロウィンバージョンさんからいただきました。ハロウィンありがとうございます。皆様こんにちは、どうもこんにちは、ハロウィンバージョンのポイです。どうも毎度ポーイ。さあ、正直最近全然徹夜続きで仮装しなくても幽霊になりそうです。もちろん仮装ですってね。いや徹夜続き大丈夫ですか？体調気をつけてくださいね。徹夜続きだとその睡眠不足感やばいですね。さあ、まあ徹夜続きでやばいのですが、今宵のお題、俺たちがハロウィンだということで、いやいや徹夜続きはやばいね。今私もう徹夜なんかできる気がしないですね。そう、俺たちがハロウィンということで、仮装してきました。おっ、はい、ひなない天使という東方キャラクターのコースです。あ、もちろん家です。なんと、なんと、なんと、てんこちゃん。ひなない天使、てんこちゃんの、コスプレ。いやー、私ね、ひなない天使って、てんこちゃんだいぶ好きだったりするんですけどね。なんでしたっけ。そう、もともと最初に出てきたのが、確か東方、なんだったかな、格ゲーのやつですよね、確か。格ゲーかなんかで、ね、最初に出てきたのかな。東方、ん？タイトル忘れてま、タイトル忘れてもうたな。忘れてしまった。忘れてしまった。はい。そう、てんこちゃん、てんこちゃん。ね、いや、これでもね、って言っても、服を布からミシンで作ったんですよ。わあ、春からとても時間がかかりました。でもね、着るときは一瞬、なんてないんだろうって私は思ったんです。いやー、見てみたいですね。それはそれで。あ、東方飛翔店。そうですね。そう、てんこちゃん可愛いです。てんこちゃん可愛いですよね。めちゃめちゃいいキャラしてます。飛翔店のね、イラストなんかでもめちゃめちゃ可愛いですね。と言ってもね、いやちょっと見てみたいですね、ぽいぽいさんのてんこちゃんコスプレ。私がガンダムです。あ、ハロウィンだった。そう、このね、俺たちがハロウィンだっていうね、これね、アリスさんとお題を決めた時もね、結構面白かったんですよ。そう、もともとね、今日の、お題の予定だったんですけど、そう、ハロウィン1日過ぎがアリスさんの、何でしたっけ、アリスさんの提案だったんですけど、私がそれで1日遅れのハロウィンで、提案したんですが、ちょっとね、これもちょっとなんかお題っぽくないのでね、そう、今日はハロウィン。こう、今日はハロウィンっていうね、それも、いいかなって思ったんですけど、今日からハロウィン。今日からハロウィンはちょっとね、さすがにね、まだ違うかなって思って、でその後に俺たちはガンダムだが出て、俺たちはハロウィンだっていうのが、私とアリスさんでこのシンクロしたんです。そう、というわけで、その今日のお題は俺たちはハロウィンだになりました。はい、ハロウィン遅刻ぜ。まあね、ハロウィン衣装なんかもね、実は用意してたりしてなかったりすることもあるかもしれませんけど、明日の11時までやれっていうことですね。そう、そういえばカンコレのハロウィンウィークリー任務の単発任務を終わらせた。そう、ハロウィンウィークリーは今週のやつも終わらせました。どっちも終わらせました。でカボチャは全部なんだったかな、カボチャは全部ネジになりました。はい、いやーってことで、懺悔させていただきます。ハロウィンバージョンの懺悔をお見舞いしてやるぜ。アリス様、アリス様、懺悔しないといたずらされちゃうぞっていうのを懺悔します。一 たずらしてほしいという煩悩であり、人間の三大欲求であり願望であるいたずらを私は求めてしまいました。こんな卑猥な私をどうか許してください。おっと懺悔確定演出懺悔2倍アリス様アリス様懺悔します。私は今深夜テンションです。みんなとテンションが違くて少し本心に帰っています。こんな深夜テンションをお許し、そして私の懺悔テンションを収めてくれると嬉しいです。ポイは力尽きた力尽きてる。バイバイさーんバイバイさーん。はい、というわけでこのポイポイさん、懺悔ストックに放り込んでおきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。懺悔ストックどこだったっけ。ラジオホルダーの、懺悔ストックテキスト、はい、懺悔エンジョイ勢のポイポイさんね、よし、はい、懺悔ストックの中に放り込みました。よいしょ。はい、というわけで今日はアリスさんが来てないのでね、ちょっと残念ながら、次回あたりに懺悔っていう形になるかなとは思いますが、いやーハロウィンから遅れまくった懺悔ですね。いやいやいやいやいやいやいや、それはそれで美味しいかもしれませんが、懺悔ストックってなんぞっていうことですね。そう、懺悔ストックっていうのがございまして、アリスさんがいない時に懺悔室への投稿があったりとかあった場合はその懺悔ストックっていうところにメモられます。でその懺悔ストックにメモられたやつをアリスさんがいらっしゃる時のね、アリスの懺悔室で徐々に消化していくみたいな形になっております。カルマみたいなもんやでっていう。カルマが増やされていく感じではございますけどね。そう、運上げはしなかったっていうことではございますが、そうそうそう、運に関しては丸湯がいっぱいおるんでね、丸湯と何でしたっけ、解剖官がいっぱいいるんで、それをねちょっと消化するしないとってことがあったので、まあ運上げよりも個人的にはネジが足りなかったので全部ネジにしました。はい、まあ運上げなくてもね、今回、まあ、前回のイベントっていうのはいいかな、前回のイベントで最後こうでクリアできましたから、まあまあまあなんとかなるんではないかなって思ってる今日この頃でございます。前回のイベントかな、あれもね難易度ちょっと おかしかったっすよね。そう、そのなんだろう、最終回域なんかはそのラスダン2回目で突破できたんですけどね、その削りなんかも12出撃で削り切りましたし、ただねその E の最初ですね、 E の1の2、ここを突破するのに55回も出撃してます。55回です。はい、いやー、ほんまに序盤のね、難易度がおかしかった、そんなイベントでだったと思いますが、はい、では続いてサンミッシェルさんからいただきました、ありがとうございます。皆様こんばんは、こんばんは、スサンミッシェルです。どうも毎度でございます。ハロウィンはやっていませんが、かぼちゃを豚肉やキャベツと一緒に炒めて食べました。おお、皆様はかぼちゃを料理する料理かぼちゃを料理することはありますか。それではってことではございますが、かぼちゃの天ぷらが大好きです。かぼちゃの天ぷら大好きです。そう、何でしたっけ、うちのね実家のおうどん屋さんは野菜の天ぷらを頼むと芋とかぼちゃと大葉がセットできます。なのでね、まあ結構お得だったりはするんですけど、かぼちゃの天ぷらがね美味しいんですよ。そう、なのでね、まあ、かぼちゃ料理って聞くとなかなかねパッとピンとこないんですけど、かぼちゃのね、天ぷらだけはですです。さくらさんがなんかリアルイベントに力入れすぎてゲーム本体お隣になりすぎ、あー、メディアミックスですからね、あのゲームに関しましては正直何でしたっけ、カンコレに関しましてはもうゲームの方がある意味おまけみたいなもんような、そんな気がしないでもないんですけどね。 はい、ぽいぽいさんが、かぼちゃは蒸してもち米とともに包んでグリルで煮ちゃ、グリルでちにゃ、え、ちにゃ、どういう意味だ、グリルでちにゃってどういう意味だ、おいしいよ、ちにゃってどういう意味だ、ちにゃってちにゃってどういう意味だ、はい、MN さんが天ぷらうどんはグズグズになってからが美味しいのかサクサクを楽しむのかが悩みます。あー、どちらも楽しめばいいのかなって思いますけどね。そう、何でしたっけ、うちのご実家の、うどん屋天ぷらうどんに関しましては何でしたっけ、あれだ、さつまいもとかぼちゃとエビと、エビと、大葉の天ぷらがセットでついてくるんですけど、その天ぷらうどんを頼むと、うどんの上に乗っかってくるんですよね。ただサクサクを頼みたい、食べたいって場合は別皿っていうので頼んでいただければ、うどんとは別にその揚げたての天ぷらが揚げたての天ぷらがお皿に盛られてきます。ですので、それをね、麺つゆにつけ、麺、あの、麺のね、お出汁につけながら食べるのも OK ですし、普通に、醤油とかね、お塩を振ってサクサク食べるのも OK ですし、そう、なのでね、まあ、その辺は好みは、ちゃんとね、その人の好みによって食べやすいように配慮はしております。そう、何でしたっけ、別皿というね、まあ、ある意味隠しメニューの一つなのかもしれませんけどね。そうで、あとはあれですね、そのセルフのうどん屋さんとかでしたら、まあ、置かれうどん天ぷらとかがね置かれてたり、置いてこうストックされてたりするので、時間帯によってはね、もうだいぶ時間が経ってシワシワになってたりすることもあるんですが、そう、基本は揚げたてのものをね提供してるのでね、サクサクの美味しい天ぷらが食べられますんで、ぜひぜひ、うちのね実家のうどん屋に遊びに来てください。10万分ず食べれば、私がサービスいたします。うどんを衣で揚げたら美味しいのかしら、あ、わかんない、それうどんの天ぷらってあるのかな、うどんの天ぷらってあるのかな、小麦と油で、油ではうどんと、うどん衣と天ぷら、え、ちょっと待って、ググれ、うどんの天ぷらうどんの天ぷら、いや、天ぷらうどんが出てくるな、そりゃそりゃ天ぷらうどんが出てきますね。はあはあはあ、でもなんかクックパッドでね、うどんを天ぷらにするっていうのはあるっぽいですよ。ですです、うどん揚げ、うどんの天ぷらはなんか聞いたことがあるようなないような、あ、なるほどね。そう、はいはいはい、ですです、まあ何でしたっけ、そう、結構ね、釜揚げうどんか天ぷらうどんしかヒットしないな。あ、確かに、今夜はちくわの天ぷらを食べた、あ、いいですね、ちくわの天ぷら、うどんは天ぷらにしたことはないですね。ちくわの天ぷらってさ、磯辺揚げって言われてたりするんですけど、ちくわの天ぷらと磯辺揚げってまた何か違うのかな、この辺ちょっと気になるところではございますけど、そう、磯辺揚げとは何ぞやっていうことではございますけどね。なんか海苔っぽいものが周りにこうついてるのが磯辺揚げなのかな。うどんは天ぷらにしたことがないさ、普通はうどんは天ぷらにはしないでしょうね。 焼きそばの天ぷらとかっていう、そばの天ぷらとかっていうのもあるのかな、まあ、その辺もちょっとね気になるところではございますけどね。そばの天ぷら、ちょっと待って、そばの天ぷらも検索してみよう。そばの、天ぷら画像、まあ、天ぷらそばが出てきますよね。普通に天ぷらそばが出てきますね。ねえ、よいしょ。椿さんが椿を作ると聞いて毎度でございます。こんばんは。今日はレイブンズナイトの、ラジオの日でございます。作業配信は行っておりません。あらかじめご了承ください。はい、ポイポイさんが戦争を起こします。天ぷらは塩です。これ以外は許しません。でも醤油もだしも大根おしも特別に許します。許すやんけ許すやんけ。そう、お塩ね、そうなんですよ。いろいろとね、何でしたっけ、美味しい天ぷらっていうのはね、それこそお塩で食べるだけでもめちゃめちゃ美味しかったりしますからね。そばを天ぷらにするとパスタ揚げみたいな感じになりそう。あー、確かにパスタの天ぷらってあるのかな。はい、パスタの天ぷらないね、ないね。さすがにパスタの天ぷらはないですね。はい、ケルインさんにこに広告ありがとうございます。今日は1日だし、丸亀製麺、釜揚げうどんうまい。おー、いいですね、釜揚げうどん。寒い時期には釜揚げうどんは非常に美味しいです。ポイポイさんがうどん食べたくなってきた。うどんはいいぞー、うどんはいいぞー。はい、NNさんがね、お酒飲んでると塩とか抹茶塩とか美味しいですよね。塩が美味しい、塩に合うお酒っていうのもね結構ありまして、何でしたっけね、私なんかはもうブルドッグとか、そう、ブルドッグで、その何でしたっけ、あれってウォッカとグレープフルーツですかね、グレープフルーツジュースとウォッカのカクテルなんですが、まあ、それにですね、グラスの縁に塩を付着させて、その塩の辛みでですね、グレープフルーツの甘みを引き出すみたいな、ソルティドッグっていう飲み方があるんですけど、そう、私ね、家で、お家でね、やるときに、わざわざね、グラスの縁に塩をつけるのがめんどくさいですから、小皿に塩を持ってですね、こう塩をペロペロしながら、ブルドッグってかグレープフルーツとウォッカのね、カクテルを飲むみたいな、そう、塩ペロペロブルドッグ、塩ペロペロブルドッグみたいなね、そんな飲み方をしてたことがありました。いや、まあ、これね、なんだろう、はい、さあ、椿さんが 1.5 をかけたら20当たった、 1.5 ってなんぞっていうことで、そう、ブルドッグカクテルの話からてっきりブルドッグソースを天ぷらにってな、いや違いますよ、ブルドッグ、ソースを天ぷら、ね、ポイポイさんが無限にスロット N ちなみにスロット、一応ねマックスで1万かけれるようにしました。マックスで1万かけれるようにしたので、そう、当選確率とかはね変わってないんですけど、はい、泉さん、イチャルさん、丸亀のシェイクうどんはどう思いますか？あのうどんの食べ方は邪道じゃない？まあ、いいんじゃないとは思いますけどね。いいんじゃないとは思いますが、なんだろう、まあ、ええんちゃうって思います。買いたい人が買ったら、ね、いいのではないかなとは思います。そう、食べ物に関しましては、そのいろんな食べ方とかね、いろんな食材、いろんな料理が あると思うんですが、私自身ねめちゃめちゃ好き嫌い多いです。めっちゃ好き嫌い多いんですけど、まあ、あの当然ねあの私の嫌いな食べ物を食べたりする、好き好んで食べる方もいらっしゃい、好き好んでって表現おかしいな、そう私が苦手な食べ物を、美味しいって言って食べる方もいらっしゃいますから、まあ、そういったものに関しましては私はね基本的には否定したくないです、はい、なのでなんだろう、まあ、邪道かもしれませんがね、えいちゃんって思ったりします。スロットエイチャル、あれあれ椿さん、エイチャルかけたら2がそう、なんて体に 悪そうな飲み方、まあ、塩分型になるかもしれませんけどね、そうエイチャルかけるとただ1をかけただけになるとかね、そう納豆とか牡蠣とか大根おろしでしたっけ、そうなんですよ、そう納豆とか牡蠣とかいろいろと苦手な食べ物はあるんですけど、その苦手な食べ物がね、好きって方もいらっしゃいますから、それはね否定したくないですです。そう、まあうーんって思うことはありますけど、まあうんえんちゃうみたいな、シェイクうどんバリエーション少ないということでね、そう、うんえんちゃう俺は食べないけどねみたいな感じの、そんなノリです。はい、そんなノリですね。俺が、俺、スロットで俺をかけないでください。スロットで俺をかけないでください。まあ、何でしたっけ、私にかけてもね、金額的には非常に安いものだと思いますんでね。さあ、ハロウィンにうどんの話になると、うどんの話になるエイチャルさんとリスナーの皆様、いや、ハロウィンうどん、ハロウィンうどんとかね、やってもいいかもしれません。きつねうどん至上主義。そう、何でしたっけ、きつねうどんってさ、お店によって作り方が変わるんですよ。何でしたっけ、このきつねうどんって普通のかけうどんにもう既存のきつねをポンって乗せるだけのお店もあれば、そう、きつねをかけだしで、湯煎して、そう、きつねの中にあるだしを、その甘だしを、かけだしにその染み出した状態でそのおだしをうどんにかけるっていうところもあるんですよ。うちはその後者の方なんですけどね。そう、そのかけだしをそのきつね揚げと一緒に沸騰させて、まあ、沸騰させるというか温めて、でそのきつねの甘みが、染み出したそのだしをきつねうどんには使うっていうことになってますので、うちのお店の場合はかけうどんのお出汁よりきつねうどんのお出汁の方が若干甘かったりするんですよ。そうで、お店によっては普通にそのかけうどんの上にそのきつね揚げをポンって乗せるだけっていうところもあったりしますので、そのトッピング形式ですね。そうだから、そのきつねうどん一つとってもね、お店によって随分とね、味が違ったりしますので、ね、かけうどんとの味を比較してみるっていうのも面白いかもしれません。はい、ポイポイさんは染み出した方が好きかなということでですね、でしたらね、ぜひぜひうちの実家のうどん屋には食べに行ってください。でもあれはね、気をつけないと、気をつけないというか、だから、きつねうどんが注文された時は一回いちいちですね、そのかけうどんの出汁を専用の鍋に移して、でその専用の鍋にきつねを入れて温めてからお出しするようにしてます。そうで、きつねうどんの出汁をすくったお玉をで、かけうどんをすくおうものなら怒られます。はい、なのできつねうどん用 のお出汁をかける用のお玉と、かけうどんのお玉をもう別にしてます。そう、それやるとね、怒られたりしますんでね。ですです。で、ポイポイさんがお稲荷の中にうどんを入れるきつねうどんあったらいいな。ほうほうほうほうほうほうほう。なるほど、お稲荷うどん。なるほど。はい、俺たちがうどんだっていうことですね。白ワンさんが、きつねたぬき天ぷら月見お肉うどん天ぷらうどん。 ぼっかけうどん、かまたま、かまたまもね、いいかもしれませんね。というわけでマシュマロの方にも来てるやつ読んでいきたいと思います。エイタルさん、アリスさん、リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。今日のお題、俺たちがハロウィンだに思わず笑いました。ね、ハロウィンで食べたものはかぼちゃパイと結構ありきたりものなものですね。テーマパークや遊園地などのハロウィンシーズンには照明や飾りが綺麗なものが多く楽しめましたと思います。楽しめたと思います。遊園地はコスプレ可能なところも多かったので、雑なコスから気合の入ったコスまで楽しめました。もう今日で11月早いものですね。 MC のお二方もリスナーの皆様の体には気をつけて、あとクリスマスまであと60何日でしたっけ、50何日かな、違うか。えいちゃんの知らないか、この CM。 ああ、ちょっと知らないですね、その CM ソングは。まあでも何でしたっけ、おうどんを、そのうどんをさ、外人っぽく言うっていうのは、なんか昔何でしたっけ、舞台かなんかの前説の時にな、前説の時に、なんか使ったことがあります。だからその香川県に出張舞台に、出張公演にいる時に、その、まあ、地元出身なのでね、なんかどんなうどんがあるのっていう聞かれた時に、ぼっかけうどんとか、かまたまうどんとかって言って、わざとらしくそう言って、そんなんあんねんやみたいな感じのツッコミのね、若干漫才っぽいものをやった記憶がありますね。いやー懐かしい。はい、そう、まあ、かぼちゃパイを食べるのっていうのもね、やっぱり珍しいですよね。そう、かぼちゃパイ、なんかリンゴパイとかさ、結構そう、なんだろう、リンゴの、なんて説明したの、アップルパイ、アップルパイ、コンビニとかでもね売ってたりするんですけど、あれがね、そのアップルパイをちょっと切り分けてるタイプのやつですね、それ売ってたりするのが結構私好きだったりするんですけど、そう、なんだろう、コンビニとかでお昼ご飯を食べるときにですね、おにぎりと焼きそばパンみたいなやつと、チョコパンとかアップルパイとかね、そういったものを食べたり、まとめて食べたりするんですけど、それ皆さんできます？焼きそばパンとチョコパンをさ、まあ、同時に食べるとは言いませんが、同じ昼食のタイミングで食べるっていうことって皆さんできますか？これね、私ね、全然平気だったりするんですよ。そう、なので何でしたっけ、お昼ご飯の時にさ、シーチキンマヨネーズのおにぎりと焼きそばパンと、チョコパンとで、飲み物は何でしたっけ、紅茶とかっていうね、そんなとんでもない食い合わせというかさ、そういうことを結構やってたんですが、このあたり皆さんどうなんですかね、できるんですかね、この食い合わせ、辛いものはやっぱり辛いものだけで食いたいみたいな感じの、その辺がね、だからお昼ご飯とかでおにぎりを食べ、シーチキンマヨネーズか鮭おにぎりを食べた後に、何でしたっけ、チョコパンを食いつつ焼きそばパンも食うみたいなね。はい、泉さんがお惣菜パンと甘いパンは一緒に食べられない。あー、なるほど。そう、フィッシュサンドと、クリームデニッシュ食べてた。おー、やばい、イギリス。そう、NN 様がイエス、東丸のうどんスープ、うどんのうどんのスープ、うどんうどんうどんスープって続くやつ、あ、そうなんだ、へえ、そんなんがあるのか。ちなみに11月じゃなくて、10月30日、今日は10月32日です。はい、ルイボスティーってあれちょっとね、俺飲んだこと、何だったっけな、なんか飲んだことあるんですよ、確か。ルイボスティー、ペットボトルに入ってるやつね。お、白ご飯さんが、カレーパンと、パンケーキは食べたことある。おおおおおお、 で、サンマとワッフルの朝食。あ、これはイギリス的なやつですね。東西で菓子の違う東丸のうどんスープ。ああ、まあ、東丸のうどんスープはね、あれ優秀ですよ。はい。東丸のね、うどんスープは、非常に、お世話になりました。これまあ、ね、コストパフォーマンスめちゃめちゃ高いので、一人暮らしの時にはね、随分と役に立つうどんスープでございます。これは、おすすめでございます。コンビニとかでよく売られてるルイボスティー。そう、ルイボスティー。なんか、名前だけ聞くとね、結構意識高そうに聞こえますけどね。ルイボスティーはいいぞ。カフェインもないし、美味しい。っていうことですね。そのルイボスティーね。でも、この TK だったら何が好きかな。やっぱり普通の、加糖の、何でしたっけ、紅茶かな。普通のストレートティーとかが、まあ、お昼ご飯で食べるときはその加糖のタイプのストレートティーをよく飲んでたりはしましたね。そう、 うどんとケーキとかの甘いものを食べ合わせるとか食べられなくなりそうですね。うどんとケーキか、まあ、さすがにね、うどんを提供されてるお店でケーキとかは一緒にあったりはしないですけどね。でも回転寿司とかでさ、何でしたっけ、変なタイミングでデザートを食べたりしません？俺だけかな？そう、回転寿司とかでさ、結構デザートも流れてきたりするじゃないですか。お寿司、お寿司、お寿司、デザート食ってお寿司みたいな感じでさ、なんか変なタイミングでデザートを食べて、締めかと思いきや、さらにお寿司を食べるみたいな。そういうこともね、結構やらかしたりする人間でございます。ね、ルイボスティーちょっとスパイシーだから毎日は飲めないけど、たまに無性に飲みたくなる。あー、そう、何でしたっけね、お茶といえばそのジャスミンティーでお茶漬けするのはあまり良くなかったです。はい、ジャスミンティーのお茶漬けはちょっとさすがにうんってなりましたね。いなり、サラダ、サーモン炙り、パフェ、イワシ。すごい順番。すごい順番ですね。でも意外とね、食事の最中にデザートを取ったりってことは、まあよくありますね。ビュッフェスタイルの食べ放題とかなんかでも、結構ね、普通に食事を食べつつ、途中でデザートを食いつつ、さらに食事を食うみたいなね。抹茶でお茶漬けしてみろ。トラウマもんだぞ。いや、抹茶でね、お茶漬けはしたくないですね。ジャスミンティーは苦手の。ジャスミンティーは、何でしたっけ？好み分かれますね。好きって方と苦手って方でね、しっかりと、あれは分かれると思います。そう、ジャスミンティーは美味しいけど、お茶漬けはまずいぞ。ジャスミンティーのお茶漬けはまずいです。あとはね、毒ダミ茶のお茶漬けもちょっとね、ダメだったですね。毒ダミ茶はあかんかったな。そう、毒ダミ茶でカップ麺を作ったこととかもありました。さあ、夜間でね、お湯を沸かしてて、お湯かと思ってカップ麺に注いだら、お茶の色してたんです。で、麦茶とかならまだセーフかなと思ったらね、たまたまその夜間で沸かしてたのがドクダミ茶だって、ね、カップ麺がそのすんごい味になって、あれはさすがに辛かったです。そう、麦茶とかならね、まだね、ちょっとその何でしたっけ、若干そのカップ麺とか香ばしさが増すみたいな感じで、私はマシまだね、マシかなってかって思いますね。風味にちょっと茶葉を入れるけどお茶じゃないよ。そう、毒ダミ茶のね、カップのところはカップ麺はダメでした。はい、さあ、掲示板を見てみましょう。よいしょ。さあ、掲示板特に来てないですし、マシュマロもこんなもんかな。はい、お、あらららららら、まあまあまあ、はい、というわけでですね、アリスさんはどうやら今も、体調悪いっぽいので、 今日はですね、アリスさんお休みでございます。はい、というわけでですね、京都の紅茶ラーメン、うまい、そんなのがあるんだ。紅茶ラーメン、そんなんあるんですね。ちょっと待って、それ気になる。紅茶ラーメン、ほい、ほうほうほうほう、紅茶ラーメンくれないっていうのがあるらしいですね。結構有名店。あ、でも美味しそう、普通に美味しそうですね、これは。紅茶ラーメン、あと青汁ラーメンっていうのもあるみたいですけどね。はい、おお、はあはあはあ、これはちょっと食べてみたいですね。はい、紅茶ラーメンか、なるほど。京都に行くことはなかなかね。ガリガリ君のナポリタン味は、あれはちょっとどうだったんだろうね。はい、というわけでですね、今日のお題のコーナーでございました。はい、というわけでエンディングに行く前に、今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいたいと。コロコロ、はい、いつもの例のお時間がやってまいりました。 YouTube でコメントいただいた方、画面の下にあなたのアバターが登場しております。そのアバター同士でですね、今からコロコロ試合をしてもらいたい。最後まで生き残った方には当配信で使える500ブンズがプレゼント。メインコンテンツ来たってことで、もうそんな時間なんです。そう、もう、23時52分でございます。そのメインコンテンツのお時間でございます。皆さん準備はよろしいでしょうか。そう、まだねコメントしてない方はぜひぜひコメントしていってください。バトルはコマンド入力しますよ。準備はいいですか。はい、では YouTube でこの戦いが終わったら、うどんを食うんだ。フラグを立てていくスタイル。でもね、意外とね、このバトルはフラグ立てた人がね、最後まで生き残るケースもありますからね。では、行ってみたいと思います。バトルはコマンド、3、2、1、ポチッとな。さあ、バトルはコマンドを入力しました。皆さんが画面から消えまして、飛行機に乗って上空から降ってきます。戦闘スタートでございます。さあ、始まりました東配信恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。今日最後まで生き残るのは誰か。さあ、早速激しい戦いが繰り広げられておりますが、さあさあさあ、おっと、戦に1名戦闘不能、2名戦闘不能。さあさあさあ、どんどん弾け飛んできておりますが、現在残っているのは、おっと、ケイさん、コバちゃんさん、うどん伯爵さん、おっと、上子葵さん、白ご飯さん、現在残っている、おっと、もうすでに4人になりました。コバちゃんさん戦闘不能、ケイさんと白ご飯さんとの一騎打ち、ケイ上杉さんと白ご飯さんとの一騎打ちではございますが、おっと、これ白ご飯さん回復アイテムを確保、体力的には若干ご飯さんが有利か。さあ、正面からの殴り合い、ケイさん戦闘不能。本日の勝者はナイス白ご飯さんです。おめでとうございます。はい、白ご飯さんおめでとうございます。ではエンディングです。よいしょ、どれだ、エンディングの BGM これだ。はい、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご飯さんの武器がフランスパン。棍棒っぽいもの持ってないですかね。ご飯さんの武器。なんか、ヒノキの棒っぽいものを持ってますね。ですね。今日も放送楽しかったということでですね、そう、500分ずつで、
何でしたっけ、スコップを装備することができます。ポイポイさんがなんかハルバードっぽいもの持ってますよね。ハルバードっていうかバルディッシュっぽいもの持ってますよね。そう、まあそんなこんなでですね、ご飯なのにパン、いやいや、コンボっぽいものですね。ご飯さんが持ってるのはヒノキの棒みたいなものですね。というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。まあ、ハロウィンパーティー、楽しめたというか、俺だけ勝手におやつと、お酒飲んで楽しんでました。ありがとうございます。はい、米粉パンです、どうも。はい、まあ、そういえばその何でしたっけ、シスイさんが顔なしのシールドを盾持ってたりしますしね。まあ一体このストリームワーターには一体どんな武器とかがあるのかね、気になるところではございますが、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ハロウィンね、そろそろさすがにもう11月に入るかなって、10月の、32日は終わりまして、11月に入ると思います。まあ、クリスマスシーズン近づいてまいりますし、まあ、11月ね、何もないんですよね。はい、まあ、そんなことなのでですね、日々皆さん健康に気をつけて風邪をひかないようにですね、生活してください。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。まあ、皆さんにね、今日は俺の意味も込めまして、お星様をプレゼントしたいと思います。今日のお天気はお星様の地爆弾です。はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。いきなり連休、連休はあるみたいですね。というわけでですね、この辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、今日はお休みでしたが、アリステライン、2人というか、まあ、今日は私一人ですけどね、また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time、 ハッピーハロウィン、おやすみなさい。連休ない、頑張ってね、ボイボイさん、ぜひぜひ頑張ってね、お疲れ様でした。また次の配信でお会いしましょう。またねー。